シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は9月下旬の注目作品について話します。
はい。
15日金曜日からですかね。
そうですね。はい。
はい。まず1作目は、グランツーリスモ。
うん。
ですね。
はい。
これは、まずあれですね。マンスリーシネマトークのお題。
そうですね。はい。
マンスリーシネマトーク和歌山でのお題でもあると
。はい。
一応、宣伝しときますと。
はい。
マンスリーシネマトークは Google Meets 上で、まあ、だからどこからでも。
そうですね。
ウェブ上で、はい、はい。やれるんですけど、それは9月30日土曜日の9時半から11時まで。
うん。
この映画を見たら誰でも参加できるという感じですね。
そうですね。
で、和歌山の方は、リアルで開催していて、ゲストハウスリコっていう場所で10月1日次の日ですね。
うん。
6時から7時半までやる予定ですね。
はい。
はい。まあ、この作品はあれですね、ニール・ブロンカンプですね。この配信でも取り扱いましたけど。
そうですね。第9ですね。はい。
の監督ですね。それの、ニール・ブロンカンプが監督をしていると。
うん。
なんかゲーマーだった人たちが集められて、
うんうんうん。
プロのレーサーになるみたいな話っぽいですよね。そうですね。
グランツーリスモっていうのがもともとゲームの名前ですよね。
そうですね。
はい。
まあ僕はでも、ちょっと多分全然ゲームっていうか、この作品の中で触れられると思うんですけど、
はい。
全然違うもんじゃないかと思ってるので。
あ、そのゲームと実際の運転が。
はい、
うん。
だってあれ G すごいかかるらしいじゃないですか。
ああ、そうですね。体感としては全然そうですね。その部分は違うでしょうね。はい、
だから、運動能力がすごい高くないと、
うんうんうん、
やっぱできないみたいな
ことがある
んで、なんか、5G とか、本当すごい G かかるっていうから、うんうん、まあだから、ゲームでの運転の能力とは全然違うものなんじゃないかって、そもそも思ってるんで、そこはどういうふうに説明してくれるのかな。
予告を僕がちょっと見た限りだと、
うん、
まず体力をつけるみたいな、こう、うん、シーンは、ありましたよね。しごかれるみたいなね。はい、多分まあ、それは、そうだろうなってね、はい、感じでしょうね。うん、ゲーマーって基本、体力ないでしょうから。
うん。うん、いやむしろ、だから、その能力が第一義的に必要なんじゃないかと僕は思ってます、ね。
そっちの方
が。
うん。
だから、後からつけるとかっていうレベルじゃなくて、運動能力がそもそも低いとは多分なれないんじゃないかな。
ああ、なるほどね。まあ、
はい、
だから、どういう話になるかわかんないですけど、まあ、その中でも残った人が、みたいな感じなのかもしれないですね。
うん。うん、だって、サッカーのゲーム上手い人がプロサッカー選手になるって言ったら、それはそもそも無理だろうって思うじゃないですか。100% 無理だろうと思うじゃないですか。
そう。
でも僕それに近いんじゃないかとそもそも思ってるんですよ、ね。
あ、
だから舐めてんじゃないかちょっと思ってて。僕は運転とか別に上手くないですし、別に F1 が好きなわけじゃないですけど、
うん、
もし F1 好きだったら、
うん、
舐めんなよと思うんじゃないかなっていう描写になってるかどうかっていうのが、ちょっと不安。
いや、でも多分そこは、そういう体で描かれて
る、ね。うん、まあ、描いて
もね。もちろんね。
うん。
その、レーサー側の人たちから見ればっていうことですよね。うん。うん、まあ、でも何しても実話が元になってるんで。
あ、実話なんですか、これ。
これそうですよ。
あ、なんで。この映画を舐めてた。
いやいやいや。それらしいですよ。だから。
そうなんですね。
どこまで実話か知らないですけど、僕も。
あ、じゃあ実話あったんですか。
いや、あったみたいですよ。
ゲーマーから。
いやいや、もう全然調べてないんであれですけど、実は、うん、グランツーリズモから生まれた実はハリウッドで映画化って書いてあるんで。いや、どこからどこまでのこと言ってるのかわかんないですけど、
そ
う
か。
うん、らしいです。
じゃあ、全部カットかもしれないな。
ごめんなさい。先に言えばよかった。
そう。じゃあ次。
はい。
2本目は、名探偵ポアロ。
うん。
ベネチアの亡霊
ですね。はい。
まあ、これ、ケネス・ブラナー監督で、
うん。
第3弾。
ポアロの
映画第3弾で。
で
ね、第 1個目の、オリエンタル急行殺人事件は、マンスリーシネマトークで扱ったんですよね。
うん、
あれ2つ目は違います
ね。2つ目はネットフリックスだけだったんじゃなかったでしたっけ。劇場でも一応やってた気がしましたけど。
あ、そうでしたっけ。僕劇場で見たんですけど。
お題になったかちょっと覚えてないん
ですが。お題にはなってないと思いますけど。
はい、
そっか。あれ、ネットリックス限定でしたっけ？
だったような、僕は記憶があるんですけど。
俺もまた、
ちょっと確認して
だな。ちょっと確認しましょうか。いや、多分違いますね。
あ、 じゃあ違う作品。
そもそもディズニープラスで今配信してるし、公開日日本は2022年2月25日って書いてから。
はい。じゃあ全然違ったかもしれないです。違う作品のことを言ってたのかもしれないです。何かの続編が。
あれじゃないですか。あのナイブズアウトのことじゃないですか。
あ、それと間違えたかな。うん。
ナイブズアウトは確かに。
まあそうでしたね。うん、
なんだこのふわふわした。
すいません。
適当なことをお互い言っている。そうですね。だから、第3弾で。
はい。
はい。ちょっと今回ホラーチックな感じですよね、なんか。
ああ。原作僕全然知らないんですけど、なんか、そういう。
予告編で。
っぽい感じですよね、なんかね、うん。うん。亡霊っていうのが入ってるぐらいですけど。
うん。
うん。
これ本当に第3弾までやる、来たなって感じで。
もうそうですね、確かに。
一作目の時結構ポシャルというか、途中でやめんのかなと思ったんですけど。
本当ですか。
はい。ずっとやるみたいな構想は言ってたじゃないですか。1個目の時から。
うん、
ちゃんとやってんなっていうのは。
そうですね。
はい。で、次が、キリング・オブ・ケネス・チャンバレですね。
ほう。うんうん。は、あれですね。はいはいはい。
はい。これは2021年のゴッサム・インディペンデント映画祭っていうので賞をもらってるやつで、
うん、
まあ、無実の黒人男性が、まあ、ある警報みたいなの鳴らしちゃって、うん、白人警官がまあ、警報鳴らしたから来るんですけど、うん、まあその後の緊迫した状況っていうのを、ほぼリアルタイムと同じ時間で描くっていう作品ですね。
うんうん、
はい。まあ、一応その映画 .com とか読むとどうなっちゃうかっていうのは、まあもうネタバレ書いて、ネタバレっていうかまあ事実だからそのまま書いてるんですけど、
うんうん、
ちょっとなんかかなり緊迫した演出というか、
うん、そうですね、
まあ。差別とかもまあ含んでるような、
うんうんうん、
話が描かれていて、僕はちょっとこの週だと、これは結構注目度高いですね。
うん。ちょっと前に、まあ、似ているといえば似ている映画で、題名を忘れてしまいましたけど、ロサンゼルス暴動の扱ったテーマの事件の、まあ、ある事件を、まあ、要は、その無実の人が殺されちゃうというね、はい、映画ありましたけど。
あれ、それってなんか、配信 DVD3 になったやつでしたっけ？
もうそれもちょっと覚えてないですが。
デトロイトの端っこですか？
デトロイトか。デトロイト暴動か。デトロイト暴動って
あったの？はいはいはい、デトロイトは、はい、ありますね。はいはい。まあまあ、結構そういう作品は多いです、ね。
そうです。デトロイトのことを言いたかったんです、僕は。あの映画もまあ、緊迫したシーンがすごいある映画でしたね。
はいはい。で、次は、伯爵ですね。
おう。
これはネットフリックス配信なんですけど、
はい、
今年の第80回ベネチア国際映画祭で最優秀脚本賞を取ってるんですけど、うん、多分これ、劇場公開ない。
ない
と。今のとこ。
はい。僕は全然、
うん。
これは抑えてなかったですね。
なぜ言ったかというと、まあ、まず監督はパブロ・ラ・ライン監督。
お
う。スペンサーとかの。
うんうんうん。
あとあれ、ジョン・F・ケネディの奥さん。
うん。ジャッキー。
ジャッキーとか。
ですね。
を描いた、はい、描いた人ですよね。うん、あと、ここで配信でやった、は、パブロ・ラ・ラインといえば、エマ、愛の罠。
うん。やりました、
ね。もうやりましたよね。
ああ、それも、この人か。
うん、うん。で、まあ、なんでかっていう、なんで取り上げたかっていうと、まあ、この監督、チリの監督なんですけど、
はい。
ピノチェトを吸血鬼として描いてるんですね。この伯爵っていう作品で。
うん。
ピノチェトが大統領ですけど、
うん、うん。
まあ、その、比喩的に、吸血鬼として描いてるらしいんですけど、
うん、う
ん。で、なぜかっていうと、その、なぜ取り上げたかっていう理由ですけど、うん、まあこのちょっと前に狼の家っていうのをここでやりましたけど、はい、
うん、
まあその中でピノチェトは結構重要な役割を果たしてるんですよね。
うん、
コロニア・ディグニダに関して、
ね、はい。
だからまあ、そういう意味も込めて、
うん、
ちょっと見たいなっていう気持ちが。
ね。つながりがありますね。
はい、
うん。僕はこの間ドラキュラの映画見てきたばっかりですけど、あの船のですね、あれ。
お
これでも紹介しましたけど。まあまあまあ、はい。
うん、で、まだ言っていいですか？
はい、どうぞ。
燃え上がる女性記者たちですね。うん、これはインドのドキュメンタリー映画で、
はい。
登場人物は被差別側のカーストに位置する女性が、うん、まあ、新聞社を立ち上げるんですけども、うん、その様子というか、それについての、まあ、長編ドキュメンタリーで、
うんうん、
今年の94回アカデミー賞、あ、去年か、2022年、のアカデミー長編ドキュメンタリー賞を、人が取ってないか、ノミネートかな、
うん、
をされている作品ですね。はい。僕はこれは今週、 まあ何個か見たいやつのうちの一つですね、
うんうん。
で、今週結構見たいの多いんですけど。
そうですね、多いです。
あとは僕はなんか、今週とか最近イメージフォーラムで映画を見ることが多くて。
はい。
そこでやたらかかっ、予告編がかかっていた、
うん。
敵の子供たちっていう映画。
はい。
これは、IS に行った、
うん。
主人公の男性を追うドキュメンタリー映画なんですけど、
はい。
その人の娘が多分 IS に行っちゃったんですよね。なんか、
うんうん、
国がフランスかな、もともとフランスかなんか住んでた人が、まあ、IS に行っちゃって、
うん、
で、しかも多分戦闘で命を落としてるんですよね。
うん、
でも、孫が6人ぐらい、その、IS に行ってから生まれてて、
はい。
で、孫はそこに残されちゃっていて、うん、それを、まあ、おじいちゃんに当たるその主人公が、奪還じゃないけど、
うんうんうん、
まあ、探しに行くっていう話、
ね。
うん、
そうですね。
まあ、その予告編の中でも言われてましたけど、やっぱ子供には何の罪もないし、
うん、
しかもなんか一度 IS っていうことで染まるというか、レッテル貼りされてるから、
うん、
どこも受け入れてくれない。
そうですよね。帰国できないですよね。うん。
それをどうするのかっていうところも興味深いですし、
うんうん、
はい。まあ、あんまり、扱われない題材ではあるじゃないですか。
うんうんうん、
だから非常に複雑だと思うんですよね。
うん、
まあ、IS ではやっぱ悪ではあるとは思うんですけど、子供たちは別に悪くないし、
うんうん、
とか、まあ、なんで娘はなんで IS に行っちゃったのかっていう理由も多分描かれるかもしれないですし、
うん、
そういうところは面白そうだなって思ってますね。
うんうん、僕はちょっと前に、アジアンドキュメンタリーズっていうそういう配信があるんですけど、うんうん、それで、はい、今回の話で言えばその、娘さんに当たる、女性たちが、結局、IS の兵士と結婚したけど、やっぱり帰ってきたっていう、そういう人たちが集まって暮らしてるとこがあって、まあそこに取材に行ったドキュメンタリーみたいなのがあったんですけど、まあ結局どこも受け入れてくれるとこがなく、国がなくて帰れないみたいな。で、まあそこに教育に行く人たちがいたりとか、なんか支援する人たちがいたりとか、みたいな、そういう、なんかまあキャンプみたいなね、ところがある。の話がありましたね。
うん。
だからそれも、まあ、一側面ですね。知らないですけど、あんまり。
うん。
うん、そういうところに着目した作品ですね、これもね。
うん。で、最後もう一個言っていいですか？
どうぞ。
もう一個は沈黙の自叙伝。
はい。
これは第23回、2022年のドキュフィルム X で最優秀作品賞を取っていて、うん、まあ、その時は自叙伝っていうタイトルで、公開されたみたいですけど、
うん、
あとは、22年の第79回ベネチア国際批評家連、あ、国際映画祭で批評家連盟賞を取っていると。
うん、
で、インドネシアの話かな。
そうですね。
で、まあ、インドネシアといえば、アクト・オブ・キリングっていう映画が有名なんですけど、
うん、
まあ、それはだから当時、共産主義、人たちを、まあ、すげえ殺しまくってる、
うんうん、
一般の人がその弾圧したっていう話。
うん、
なんですけど、それにまつわる多分話多いんですけど、
なるほどね、
予告編見る限り、まあサスペンスっぽいっていうか、
うんうん、そうですね、うん。
そういうなんかストーリー的にもすごい面白そうな話っぽいんですよね。
うんうん、
どうなっちゃうんだろうみたいな。
うん、
だから、はい、まあ、映画として面白そうじゃない、面白そうなんじゃないかなと思ってて、
はい。
はい。これもすごい楽しみですね。うん、この今週すごい多いですけど。
はい、そうですね。
一日一本ペースで絶対見えない。
全部は見れないでしょ
うね。うん、見ないですね。
うん、インドネシアの映画って多分見たことない気がするんですよね、僕は。
はいはいはい。う
ん、だから、俺はぜひとも、まあその国に関してもあんまり知らない部分もあるので、
うん、
まあこれ見ればわかるってこともないと思いますけどね。うん、少しはわかるかなというところですよね。
うん、世界最大のムスリムの国ですよね。
ああ、そうなんですか。
はい。人口が日本より多くて、うん、
はい。
あんまり知られてないですけど、ムスリムなんですよね、
うん。
で、中東の国ってそんな人口ないんで。
ああ、そうか。
アフリカも。
うん、うん。
となると、はい。人口としては最大らしいですよね。
うんうんうん、うん。
はい。じゃあ、おつめたおとけいさん、もし何か他にあれば、
はい。そうですね。まずは、それ以外で言うと、アリスとテレスの幻工場です、ね。
お
ー。これアニメーションですね。
うん。
テレビアニメだったかな、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていうのがありましたけど。
うん、聞いたことある。
はい。これはすごく話題になった作品で、僕も実はちゃんと最後まで見てないんですけど。
はい。
あの花って言われたりしますけど、これの脚本書いて、うん、今監督もされてる方ですね、うん、の作品で、多分見た感じ、その絵の感じとしては、あの花にすごい似てる感じの絵だったんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこれは見たいなっていう感じですね。
うん
うん、多分めっちゃ泣けるんじゃないかなっていう、
そ
ういう思ってますけど、はい。というのが一つですね。
はい。
それから、ダンサー・イン・パリスですね。はい。これ予告を見たのがちょっと前なんで、どんな内容だったか忘れちゃいましたけど、もともとダンサーですね、そのバレエダンサーを目指してたけど、怪我してみたいな、どうするか、
う
ん、その後何するかみたいなね、
うん、
そういう話ですね。
なんか予告だけしか僕見てないですけど、
はい、
ちょっと前に公開された、なんだっけな、
裸足
が好きな、そうそうそう。裸
足になってでしたっけ。
そう。はい、あれに似てませんか。
似てる感じがしますね。
裸足になって見えました
見てないです、結局。
僕も見てないんですけど。
はい、
予告編の感じ似てんなと思ったんですよね。うんうんうん、
僕ダンスを少し習ってたことがあって。
え
まあ、演劇の一環として。
あ、一環として、
はい。演劇でその知り合ったダンスの先生のところにちょっと行ってたことがあって。で、そのダンスの先生は、もともとバレエの先生なんですよね。で、だからバレエ、もう本格的なバレエのレッスンはしてないんですけど、バレエのその基礎みたいなとかね、ちょっとやるんですけど、で、その先生は全然そんなことないんですけど、
うん、
まあ、僕の印象ですけど、バレエの世界ってすごい閉鎖的だったりとか、まあ、なんとなくそう、わかると思うんですけど、クラシックバレエって。うん、で、なんか、そういうものから、ちょっと挫折してしまった。
うん。
あまりその世の中を知らない感じの女性みたいなのが、その後どうしていくかみたいな感じなのかなっていう風に。うん、だから、普通にバレエの話だったら僕見ないんですけど、
うん。
そこから外れた人っていうのね。まあ、どう描いてるかわからないですけど、そういう感じの作品っぽいので、
うん。
ちょっと興味あるなっていう感じですね。
正直、音ゲーさんとダンスが全く結びつかないですけど。
まあ、そうだと思うんですけど。
はい。
はい。実はちょっとやってました。はい。
はい、
で、まあ、それはいいんですけど。
はい。
それ以外だとですね、あとは、マルセル・マルソー、沈黙の歌ですね。
はい、はい、はい。それもやったら予告編見ましたね。
そうですね。これもドキュメンタリーなんですよね。今月っていうか、うん、下旬はなんかドキュメンタリーがやったら多いんですけど、
うん、
まあ、有名な、パントマイムの神様と言われる方みたいなんですけど、
うん、はい、
の、に、ま、迫ったドキュメンタリーで、
うん、
まあ、記録映像とかそういうものとかインタビューとかね、多分だと思うんですけど、うん、で、去年か一昨年僕はその、この方の題材にした映画、実は一本見てて、沈黙のレジスタンス、ユダヤ孤児を救った芸術家っていう映画があったんですね。これは劇映画ですけど、ゾンビランドのジェシー・アイゼンバーグが主人公をやってたんですよね。で、これが、まあ、そんなに悪くなかったんですけど、
はいはい、
やっぱりね、その、ジェシー・アイゼンバーグがパントマイムをするシーンがあるんですけど、
うん、
これがあんまりね、いまいち凄さがわからないっていうか、まあ、やっぱ本人、そんなね、別にプロでもないんで、まあね、っていうところがちょっと残念だったなって思った作品だったんですけど、
うん、
まあ、今回は本人が出てくるんで、
うん、
その辺埋めてくれる、どんなにすごい人なのか、みたいなね、ところとかが。
うん。か沈黙が言ってたんですよ。沈黙はそういうことだったんですね。
あ、そうだ、そうですね。そういうことですよね。
へぇ、
まあ、何か他にも書けてるかもしれないですけど、そうですね。
うん、なんかドキュメンタリーとかになってる題材って、大抵映画化されてますよね。
そうですね。
コロニアディグニータも
ね、うん、そうですね、もちろん。
劇映画化されてるし。うん。うん、すげえな、みんなの電波っていうか、アンテナが。
うん。まあ、そうですね。はい。この週はそんなところですかね。
あ、そうですか。
はい。
僕、一個挙げるとしたら。
お、まだありますか。はい。
私の大嫌いな弟へっていう。
ああ、はいはいはい。
これマリオン・コティアールが出てるんですけど、
うん、
監督がアルノー・ディ・ブレシャンっていう、まあ、巨匠で。
はい。
なんで取り上げるかっていうと、僕が去年夏に、ロンペさんと二人で、はい、ワウワウ、ビギン・ワウワウ、オンデマンドってやつやったんですけど、その時、ベア・セーデルの偽りっていう作品を挙げたんですね。
はい、ありましたね。
その監督がアルノ・ディ・ブレシャンなんですよ。
なるほど。
はい。だからちょっと興味ある。
うん、うん、うん。
ですかね。はい。
もう、 予告は見たはずなんですけど、どんな話だったかちょっと忘れましたけど。
はい、あれはあげなくていいんですか？国葬の日は。
国葬の日はね、
あんまり。
予告編はあんまり面白そうではなかったですね。
あ、まあ、その日、一日にいろんな人の話聞いた感じの話。
なんか、新しい事実が出てくることは多分ないじゃないですか。みんなこう思ってたとかね。いうところなのかなって。なんかその、もちろん、是非があって、反対してる人と賛成してる人にインタビューするみたいなね。まあ、著名人なのか、街角でみたいなのかわからないですけど、そんな感じなんですけど、まあ、こういう言い方するとちょっと語弊がありますけど、もう是非もないと思ってて、僕は。これに関しては。
そうですね。
だから結論出てるだろって僕の中であるんで、あんまり興味が湧かないっていうところちょっとあったりとかしましたね。なんか議論の余地がないっていうか、そもそも議論せずにね、もう強行されたものでしたし、っていうところもあって。まあでも振り返る意味としては、思い出す意味では、映画にするというのは、記録するというのは意味があるかもしれないですね。
確かに。
はい。そんなところですかね。
はい。
はい。
じゃあ次、22日からの週。
はい。
時計さんからお願いします。
は
い、
僕からですね。まずは、愛。これ多分私っていう、まあ、英語の愛ですけど、人に生まれてっていう。
はい、はい、はい。
これは中国、あ、台湾ですね。台湾の映画ですね。はい。これはまあ、要するに、まあ最近 LGBTQ に関する映画多いですけれども、
はい。
増えてきてるとは思いますけど、あの、その中に含まれるのかどうか、ちょっと僕もよく調べてないんですけど、インターセックスっていうものがありますけれども、そういう、まあ、その人というかね、それにフォーカスした作品ですね、これは。まあ、見たことないので、僕は。そういう映画とか、ドラマとか、あまり話題にもならないというか、まあ、あの、正直知らない人は知らないっていうところもあると思うんですよね、そういう人がいるっていうのを。もしかしたらね。だから、これはちょっと、見ておきたいなというところですね。はい、まあ、劇映画なんで、これ、あの、制作国は台湾になってるけど、あの、解説では中国初の社会派ドラマって書いてありますね。まあ、その辺微妙ですけど、はい。
なんでだろ
う。
台湾は中国の一部だと思って
そういう意味で書いたってことかな。まあまあ、いいです、それは。はい。
はい。
で、それから、コンフィデンシャル、国際共助捜査ですね。はい、はい。これは韓国映画の、これは前作があるんですね。で、続編なんですけど、まあ実は前作見てないんですよ、僕は。見てないんですけど、
僕も見てないです。
これはでもちょっと面白そうなんで、前作を見てからできたら行きたいなと思ってますね。
あれですね、ピョンビンが出てるんですよね。
そうですね。まあ、
愛の不時着。
見てないんですけど、愛の不時着が。あとはもう知ってる顔で言うと、ユヘジンですよね。
ユヘジン見てますよね。
まあ、コメディリリーフ的な感じなんでしょうけどね。はい。という作品ですね。
はい。
まあ、韓国映画なんでね。ある程度の間違いはないなっていうところはありますけどね。はい。それから、まあ、これも続編、続きもので、似てますけど、ジョン・ウィックですね。コンセクエンスですね。
はい。
実はジョン・ウィックも僕は一作を見てなくてですね。
マジっすか？
はい。これはまあ、いい加減見てから行かないとだってね。っていう感じですね。これはまあ、きっと面白いはずなんで。
めっちゃ面白い。
もう今までのやつもね、ちゃんと見てから行こうかなと。思ってます。
1位は、1と2、まあまあ、でも、見なきゃダメか。1位見て、2位、結構話変わるんですよ。世界観が変わるという
か。は
い。だからまあまあ3作を見なきゃダメかな。
3と4が一番つながりがある感じなんですかね。
そうですね、
多分ね。
うん。
まあ今回日本が舞台になるっていうのもね、あるんですけどね。はい、まあ、当然真田広之が出てくるっていうね。はい。感じでしょうね。それから、この週一番、期待してるのはこれですかね。ロストキング500年越しの
運命
ですかね。はい。サリー・ホーキンス主演の、まあ、何でしたっけ、リチャード3世か。
はい。
リチャード3世の遺骨を見つける、みたいなね。まあ、冴えない、この人の職業何でしたっけ。図書館司書だったかな、違ったかな。まあ、そういう、まあ、主婦みたいな人が、まあ、これを見つけることになるみたいなね、そんな話ですね。実話でしたっけ、これは確かね。はい。まあ、サリー・ホーキンスが出てるというだけでも、 みたいなという感じですけど、はい。予告も面白そうでしたね。はい。はい。僕はこの週は以上ですが、
あ、はい。
はい。松さんどうぞ。
僕はまあ、1個目はミュータント・タートルズ、うん、ミュータント・パニックですね。はい、まあ、僕はもう別にミュータント・タートルズに思い入れはないんですけど。
ないんですか。
ね。あの、横編見ると、タッチが面白いなって。
そうですね。ちょっと変わったタッチですよね。
はい。
アメコミっていうか。そうですね。アメコミっぽいですね。
してるっていう。
うんうん、確かに。
で、あともう一点重要な点があって。
はい。
これ監督がジェフ・ローっていう人なんですけど。
はい。
この監督はあの前作ミッチェル家とマシンの反乱っていう共同、作品の共同監督。
うん。
脚本もやってんのかななんですよ。
はい。
で、そのミッチェル家とマシンの反乱で、ネットフリックスオリジナルかななんか、作品なんですけど、
うん、
めっちゃ面白くて、はい、
配信で見られたってこと
ですね。配信で見ました。はい、だから今回面白いんじゃないかなと思ってるところですね。はい。だからアカデミー賞にもノミネートされたんじゃないかな、前作は。ミッチェル家が。はい。で、もう一個は、バナーデット、ママ行方不明ですね。
ほう。ああ。
あ、バーナデット、ごめんなさい。
はい、ケイト・ブランシェット。
はい、ケイト・ブランシェット主演の、はい、
うん、
しかも監督がリチャード・リンクレーターです。
うん、
で、なんか、話を読むと、まあちょっとキャリアで、キャリアウーマン的な感じで、バリバリ働いてた人だったんだけど、うん、まあ、子供を産んで、
うん、
それにかかりっきりになっちゃって、
はい、
行方不明になっちゃうみたいな。
うんうん
うん、まあ、実存を探す旅みたいな、
うんうんうん、
そういう映画かなと、うん。しかもなんか突拍子もないところに行くんですよね。
まあ、逃避行みたいな感じですよね。
まあ、うん、そこ行くのみたいなところに行くから、はい、まあ、ちょっと面白そうだなと思って。
うん、なるほど。
うん。しかも、まあ、監督が有名だし。
うん。
はい。なので、これも見たいなと思ってますね。うん、あとは、ビギーですね。
ビギーね、はい。
はい。スペインの。
うん。
ホラーなんか。
まあ、サスペンスなのかホラーなのか。はい。リベンジホラーって一応書いてありますね。まあ、はい。
通った女の人がいて、
うん。
いじめられてるんですよね。
うんうんうん。
で、そのいじめっ子の方がなんか誘拐され、はいはい、目の前で誘拐されて。うん、
まあ、ざまあ見ろみたいなね。
そうそうそう。で、どうするのかっていう感じで。
はい。
っぽい。
なかなか設定がすごいです
ね。設定ないですよね。あんまないですよ、ね。
これは、そう来たかみたいなね。
うん。
これでもちょっと興味をすごいそそられますよね。
しかもなんか、メインビジュアルが血だらけなんですけど。
どういう話になっていくのかっていうね。
そうそうそう。うん。しかも99分っていう、まあ結構まあまあコンパクトだし。うん、
はい。
これは楽しみ。
そうですね。
うん。あともう一本いろいろしたら、草原に抱かれて。
うん。
ですね。
はい。
これは中国映画で、内モンゴル。
うん。
自治区に住む母と息子のロードムービーですね。
はい。これは劇映画でしたっけ？
劇映画です。
あ、こっちは劇ですね。はい。
これは2022年、去年の東京国際映画祭に出品された作品で。
あ、そうですね。うん。
その時はヘソノっていう題名なんですけど、
うん、
僕はちょっと見てなくて、
だいぶ違いますね。
はい。
うん、
ヘソノがどういう意味なのかっていうとこもあるかもしれないですけど、うんう
ん、はい、
はい、はい。ちょっと興味ありますけど、
うん、
あんまやってないのかな。まあ見れたら見たいなと思ってます。はい。はい、僕もこの今日はこういう以上ですね。
はい。あの、
うん、
15日の分で一個、うん、
言い忘れ？
言い忘れっていうか。あれですね、もうすでに見てるんですけど、あの、パナヒ監督の熊はいないが、
そうだ、
上映がありますね。あの、
そうですね。
僕ら見ましたけどね、その、あれは去年の東京国際映画祭でしたね。ノーベアーズっていう、確か。
はい。
タ
イトルでしたね。
タイトルですけどね、うん。
はい。ちょっと面白い作りなんですよね。
そうですね。これはでもね、機会があったら、ぜひっていう感じですよね。
おとげさんなんか話しましたよね、これ。
東
京国際映画祭の振り返りかなんか。
そうですね。
違いました
っけ？ちょっと話したような気が、ちょっと自分でも覚えてないですけど。はい。
うん、
ありましたね。はい。
はい。じゃあ29の週は僕が。
はい、どうぞ。
一つ目はバッドランド、ランズかな、
うん。
原田正人監督ですね。
はい。
まあこの配信だとヘルドックスをやりましたけど。
うん、やりましたね。はい。
あとは、慢性シネマドークのお題だったかな？あ、違うわ。ついしねのお題か。検察側の罪人？
うんうんうん。そうでしたね。
はい。もうやりました。で、主演が安藤サクラなので、
うん。
ちょっともうそれだけで見たいな
まあまあそうですね。安藤サクラ出てたらっていうのはありますよね。
うん。
うん。
で、もう一本はコカインベア。
うん。
これはエリザベス・バンクス監督が、エリザベス・バンクスが監督で、 まあ話は単純っぽいんですけど、
うん、
なんか輸送、コカイン輸送してるときに飛行機墜落して、森の中にかな、
うん、
そこにいたクマがコカイン食べちゃって、決まりまくる。凶暴化するみたいな話ですね。
はいはい、これも実際にまあ似たような事件があったみたいですね。
あ、そうなんですか。
それを元にしてるみたいですね。
やばいな。
まあなんか コメディっぽくしてるんでしょうね。この映画は多分。コメディなのかまあ、うん、うん。はい。
この監督だから元々女優さんなんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。あと、あ、この、出演者の中にレイリオッタが出てるっていうのも、
ほうほうほう、
はい。去年で亡くなったんですけど、レイリオッタ。
ああ、そうなんですね、うん。
あの、グッドヘローズの主人公ですけど、もしかしたら遺作なんじゃないかな。わかんない。ちょっと調べてないですけど、はい。で、もう一個、ハントですね。
ほう。
ハントは、イ・ジョンジェが監督、脚本、主演。あの、イカゲームの主人公の人ですね。で、仲いい友達なのかな、チョン・ウソンっていう、これもまたよく韓国映画で出てくる。僕が勝手に韓国の吉田栄作だと思ってるんですけど、はい。この、まあ、二人が出てる作品で、
うん、
なんでこのコカインベアの後に言ったかっていうと、はい、どっちも俳優とか女優をやってる人が、監督をやっているっていう作品なんですよね。はい。だから、ちょっと楽しい。まあ、あの、コカインベアの方は、脚本は違う人ですけど。
うん。
うん。ハントは脚本もやってるんですよね。
もう、韓国でもそういうことあるんですね、結構。
あんまり聞かないですけどね。
あんまり見たこと、なんか僕は、あんまり見たことない気がするんですけど。
うん。
まあ、この人はできるんですね。
うん。うん、あとは、ちょっと見えるかわかんないですけど、
うん。
ガッジョディーロと、
はい。
ジャムっていう二つの作品があって、
はい。
これはあの同じトニー・ガトリフっていう方が監督やってるんですけど、
はい、
アルジェリア出身の監督で、うん、この人はなんかロマの文化や音楽を題々に映画を撮り続けているらしく、
うん、
本作もそれにまつわるような感じの話なんで、
はい、
ロマのその生活とか、
うんうんうんう
ん、あんまりその描かれないじゃないですか、
うんうんうん。
ちょっと映画の中だとちょっとその、なんて言ったらいいかな。極物系に扱われることが多いので、うんうんうん、はい。それを主人公にした題材っていうのはちょっと面白いなと思って。
うん、まあ、どっちも音楽映画っていうか、
ね。そう、みたいですね。うん、ガジョディーロの方は1997年の作品が結構前ですね。
古いですね、ちょっとね。はい。
ジャムもでも2017年の感じだったんで、うん、コロナより前なんですよね。
うんうんうん、
はい、
うん。
僕は以上ですね。
はい。僕はこの週はそんなに期待してる作品は実はなくて、
お
まあ、第二候補ぐらいの作品なんですけど、まあ一つはコカインベアで、
うん、
もう一つはルー、パリで生まれた猫ですね。
お
フランス映画の、まあ猫映画ですね、これはね。
お
はい。まあ少女と猫の、まあ交流というかね、まあ少女はちょっとずつまあ大人になっていくようなところの話だったりとか。
お
まあ、ビジュアル的にはまあ、文句ないっていうかね、ずるいなっていうね、ところはありますけど、うんうん、はい。
猫飼ってんすか？
僕は、実家に猫飼ってて、はい。あの、多い時には10匹いたんですよ。
え猫屋敷じゃないですか。
でね、まあ、あの、人間が生活するスペースと、
はい、
猫が生活するスペースはもう完全に分けてるので、
はい、
大丈夫ですけど、当初は、あの、そんなに多くない時は一緒にしてた時あって、まあ、結構大変で、それは。もう、あの、分けるっていうことにしたんですけど。
うん。
はい。うちの両親は猫好きですね。
お
ー。はい、僕はまあ、好きは好きですけど、はい。
おー。
飼ってはいないですね。
はい。
はい。そんなところ
ですか、ね。どうですか、はい、はい。じゃあ、今日は9月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。